声の福島市政だより、6月号、ナンバー884、令和5年6月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。QR コードが掲載されています。表紙写真の説明。水林自然林でお散歩。新緑が美しい水林自然林の中を散歩しました。遊歩道が整備されているので、子供連れでの散策も楽しめます。表紙写真の説明終わり。声の福島市政だより、6月号、ナンバー884、目次。特集、福島市民憲章制定50周年記念、こんなところに市民憲章、2ページ。あなたと映像でつながる、ライブ119を始めます。4ページ。お住まいの未来、少し考えてみませんか？ 5 ページ。福島市働く女性応援認証企業ファイル株式会社栄クリエイト6ページ市長コラム We Love 福島第59回地震雷火事お知らせワイド7ページ令和5年市功労表彰受賞おめでとうございます。入居者募集新婚・子育て世帯向け市営住宅スマートフォン利活用支援講座の出張出前講座を実施目次終わり。公式 SNS YouTube 福島チャンネル Twitter 福島シティ Facebook 福島市公式 SNS の QR コードが掲載されています。電子広報カタログポケット、町色、マイ広報誌。電子広報の QR コードが掲載されています。各記事に掲載の QR コードから申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。特集、福島市民憲章制定50周年記念、こんなところに市民憲章？福島市民憲章は、明るく住みよい街を作るために50年前に制定されました。あまり馴染みのないように感じるかもしれませんが、意外にも皆さんの身近なところに市民憲章が根ざしています。そこで、とある家族に市内の魅力を感じながら、こんなところに市民憲章を見つけていただきました。問い合わせ、地域共創課、電話、525-3731。パンフレット、ナレーションのダウンロードはこちらから、市、ホームページ、QR コードが掲載されています。福島市民憲章。1、空も水もきれいな緑の街を作りましょう。1、教育と文化を尊び、希望に輝く街を作りましょう。1、親切で愛情あふれる街を作りましょう。1、決まりを守り、力を合わせて楽しく働ける街を作りましょう。1、子供からお年寄りまで安全で健康な街を作りましょう。写真、説明。お父さん、お母さん、男の子、女の子の4人家族が 市民憲章を探しに市内を巡っている様子の写真と、市民憲章が見つかった場所の写真4枚が掲載されています。吹き出しのように示された家族の会話とともに、場所を順に読みます。スタート。写真1。水林自然林。お父さん。福島市の豊かな緑と水がある場所。水林自然林だよ。テレビのロケ地にもなっているね。男の子。自然豊かな町を残していくために何ができるかな。写真2、花の写真館。お母さん。市の文化を将来につないでいくために市民憲章ができたのかな。写真3、 NCV 福島アリーナ。女の子。子供からお年寄りまでスポーツを楽しめる場所だね。これも市民憲章かな。写真4、南光台小学校と福島市民憲章の拡大写真。男の子。学校にも市民憲章があったよ。他にも身近なところにあるかもしれないね。ゴール。家族4人。市民憲章をたくさん見つけることができました。皆さんも出かけて市民憲章が身近に根ざした福島市の良いところを感じてみませんか。そして感じたことを未来へ伝えていきましょう。写真終わり。50年前から SDGs？ 福島市民憲章推進協議会会長山本和弘。市民憲章は市民の幸せとふるさとの発展を願いながら、市民一人一人が心を合わせ、快適で明るく住みよい街づくりを進めるため、昭和48年4月1日に制定されました。市民憲章は50年前に制定されたものですが、現在国内外の様々な課題解決のために示されている SDGs の精神にも通じています。市民憲章に関する取り組みに参加することで、SDGs の目標達成にも貢献していきましょう。市民憲章と SDGs について、詳しくは市ホームページをご覧ください。山本さんの写真が掲載されています。市民憲章作文コンクール50周年記念式典。毎年開催している市民憲章作文コンクールの表彰式に合わせて、市民憲章50周年記念式典を開催します。開催は令和6年1月を予定しています。詳細は決まり次第、市ホームページや市公式 SNS などでお知らせします。市民憲章 PR 用ナレーションを制作。福島東陵高等学校演劇部の皆さんにご協力いただき、PR 用ナレーションを制作しました。ラジオやイベント会場などで市民憲章の普及のために活用していきます。福島東陵高等学校演劇部の皆さんの写真が掲載されています。緑のまちづくり運動。希望する団体にチューリップの球根を配布し、緑のまちづくり運動にご協力いただきます。チューリップが咲く花壇の写真が掲載されています。市民憲章に関する写真募集。50周年を記念して皆さんが思う市民憲章に関する写真を募集します。応募いただいた写真の中から市民憲章のパンフレットなどに活用する予定です。詳細は決まり次第、市ホームページや市公式 SNS などでお知らせします。花見山の写真が掲載されています。緑のまちづくり運動市民憲章に関する写真募集に、福島市民憲章推進協議会会長山本和弘さんの市民憲章を身近に感じたこの機会にぜひ応募してみませんかのコメントが示されています。あなたと映像でつながるライブ119を始めます。6月1日木曜スタート。問い合わせ通信指令課電話 534-9104。 ライブ119とは、119番通報した人と消防指令センターが映像でつながるシステムです。従来の119番通報では、音声だけのやり取りのため、通報者が現場の状況を的確に伝えることが難しい場面がありました。このシステムの導入により、現場の状況を映像でも消防指令センターに伝えられ、消防隊、救急隊の迅速・的確な運用と有効な応急手当による救命率向上が期待されます。ライブ119の流れ。ライブ119の流れが図で示されています。順に読みます。119番通報。救急車をお願いします。救急車が向かいます。救急出動。通報の内容から救急車の到着前に映像伝送の必要があると指令員が判断した場合、ライブ119の活用。通報者、応急手当の方法わかりません、どうしよう。市消防本部指令センター、映像伝送システムで応急手当の方法をお伝えします。1、通報者、スマートフォンで撮影した映像を送信。2、市消防本部指令センター、現場の状況確認、状況に応じたアドバイス。3、市消防本部指令センター、必要に応じ応急手当の動画を送信。4、通報者、応急手当の動画を確認。図、終わり。ライブ119の実演動画はこちら、 QR コードが掲載されています。ライブ119のメリット。1、119番通報時の不安を低減できる。いざという時の119番通報で落ち着いて受け答えができる方はそう多くはありません。口頭では伝えにくい状況を映像を送信することで的確に伝えられます。2、傷病者の安全を確保できる。救急車が現場に到着する前に、現場の状況や傷病者の情報を消防指令センターと共有することで、通報者と傷病者の安全を確保できます。3、適切かつ迅速な対応ができる。救急車到着前に、現場の状況や傷病者の状態を把握でき、それに応じた適切な応急手当が可能になります。例えば、出血が多い場合には、出血を止める処置を事前に指示できます。6月1日から、消防災害情報テレホンサービスの電話番号が 050-1807-3991 に変わります。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793、QR コードが掲載されています。お住まいの未来、少し考えてみませんか？利用目的のない空き家が全国的に増加しています。空き家の所有者は、周辺環境に影響を及ぼさないように、適切な管理を行うこととされていますが、時間が経過すればするほど、処分や活用が困難になると言われています。問い合わせ、住宅政策課、電話、573-2751。住まいが空き家になる前の準備が大事。空き家の6割は相続により発生しています。売却をするのか、賃貸をするのか、ずっと維持するのか。不動産は大切な資産です。住まいの未来を家族や専門家に相談してみましょう。市では、空き家にしないためのポイントをまとめたパンフレットを作成しました。 パンフレットの写真が掲載されています。市ホームページでも公開しています。 QR コードが掲載されています。建物の管理は所有者の責任。建物は使われなくなると急速に老朽化します。時間の経過とともに雨どいの劣化により雨漏りが発生したり、屋根や壁が崩落したり、見た目の悪化や建物の価値を下げるだけでなく、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。また、市が著しく危険と判断すると、特定空き家等に認定され、その後勧告を受けると、固定資産税住宅用地の特例を除外され、税額が高くなることもあります。空き家の写真が掲載されています。国土交通省資料より。令和6年4月から相続登記が義務化されます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。空き家の活用にはこういった方法も。空き家バンク。市内の空き家の売却や賃貸情報を登録・掲載しています。1回の登録で市の空き家バンクのほか、全国版空き家バンクに掲載でき、情報を全国に発信できます。実績。令和5年3月末現在、登録件数、延べ164件、制約件数、延べ95件。空き家バンクホームページの QR コードが掲載されています。空き家への補助制度。空き家バンク物件のリフォーム費用、家財道具の処分や清掃費用への補助制度があります。補助対象、空き家バンクを通して購入した物件のリフォーム費用。対象、本市に移住された方、新婚、子育て世帯。補助内容、費用の2分の1、上限150万円。補助対象、空き家バンクに登録した物件の家財道具の処分費用や清掃費用。対象、所有者。補助内容、費用の2分の1、上限10万円。他にも、相続などにより取得した空き家を更地にするなどして譲渡し、一定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられる場合があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市は FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。
福島市働く女性応援認証企業ファイル、ボリューム7。本市では、男女共に働きやすい職場環境づくりなどを積極的に行う中小企業を認証しています。このコーナーでは、認証企業にスポットを当て、その取り組みをご紹介します。問い合わせ、産業雇用政策課、電話 515-7746。株式会社、堺クリエイト。次の30年へ向け、女性の雇用促進を支援します。株式会社堺クリエイトは8月に創立30年を迎えます。県内で総合人材サービスを行っており、東北地方に本社を置く派遣会社では唯一厚生労働省の優良派遣事業者認定を受けています。また、SDGs の推進にも取り組んでいます。事務職を中心に派遣紹介をしており、派遣社員の約8割を女性が占め、結婚や出産を機に職場を離れてからの復帰、育児や子育てが一段落した際のキャリアアップなど、 女性の雇用促進と社会進出を支援しています。写真、福島本社の営業コーディネーター社員。説明、社屋の前で5人の皆さんを捉えた写真です。写真終わり。会社概要、所在地福島市町庭坂、代表者代表取締役社長酒井剛、設立平成5年8月、資本金1000万円、社員数171人、採用実績令和4年度104人、うち女性85人。主要事業総合人材サービス、連絡先電話 591-5518。 クローズアップ、女性社員に聞きました。入社9年目、本社派遣紹介事業部マネージャー清野夏美さん。我が社のここが働きやすい。外部講師を招いてのセミナーなど、社員のためになる取り組みを会社が積極的に取り入れてくれます。また時間外の業務を減らす取り組みも進め、ワークライフバランスを大切にしています。思いやりあふれるチーム。社員同士のつながりが濃く、お互いを思いやるチームワークができています。意見が出しやすい環境の中、常に前向きに仕事に取り組むことができます。清野夏美さんの顔写真が掲載されています。株式会社サカイクリエイトのホームページはこちらから、 QR コードが掲載されています。We Love 福島第59回。地震、雷、火事。清水文書の落成式で、幼年消防クラブの園児たちが可愛らしいお祝いをしてくれました。火の用心、マッチ1本、火事のもと。カチカチ、拍子に。心が和みましたが、ふと思ったのは、園児たちはマッチを知っているのかな。かつて簡単に手に入ったマッチは、今やほとんど見ることすらありません。卒業式の定番、蛍の光、窓の雪。最近は歌う学校が減っているようです。私が子供の頃は、電気のない生活を経験した世代の人がいて、なんとなく理解できる空気がありましたが、現代の子供たちには実感が湧かないでしょう。どちらも現代感覚と離れていますが、火の取り扱いの大切さ、苦労してでも勉学することの大事さは伝えていきたいものです。これらに限らず、広く知れ渡ったメイクや故事成語でも、時代の変化から分かりにくくなったり、運用しにくくなったりしているものもあります。しかし、メイクや故事成語は、社会のさまざまな要素が凝縮したもの、うまく利用することが必要でしょう。例えば、壁に耳あり、障子に目あり。障子も少なくなりましたが、常に誰かに見られていると思って行動すれば、悪事は少なくなるでしょう。百聞は一見にしかず。これは誰もが認めるものの、最近ではデジタルを通じて一見するケースが増えています。しかし、デジタル百見はリアル一見にしかずのケースも多いことを踏まえて、両者を使い分けたいものです。そして、私有を決する。優劣の決着をつける前提として、オスは強く、メスは弱いという考え方があります。最近は性別による固定的観念は禁物。性別は不要のケースも増えています。今後は利用しづらいですね。最後に一つ。地震、雷、火事、親父。威張り散らす怖い親父は家庭内での居場所がなくなります。絶滅必至種と言えるでしょう。ただ、威厳はなくても、いざという時には、頼りになる存在でいたいものです。一方、地震、雷、火事の怖さは変わりません。 皆さんくれぐれもご注意を。福島市長小畑博史。小畑市長の顔写真が掲載されています。お知らせワイド。令和5年市功労表彰受賞おめでとうございます。市功労賞は長年にわたり本市の公益と振興発展に尽くされた方を顕彰するものです。今年は4月28日に表彰式を行い、3人に功労賞を授与しました。また、表彰前に逝去された故三宅裕子さんには、4月7日にご遺族に功労賞を贈呈しました。問い合わせ総務課、電話 525-3701。受賞者、地区、功績の順に読みます。部門ごとの50音順、継承略。受賞者、神之原幸則、地区、土湯温泉町、功績、自治。高倉和夫、瀬の上町、自治。菅野隆、松川町、農林。三宅裕子、入江町、教育文化。写真、継承略。市長、神之原幸則、高倉和夫、菅野隆、市議会議長、皆さんの記念写真と、故三宅裕子さんの顔写真が掲載されています。写真終わり。福島マスターズ大学開催。人生生き生き、明日をつくる学びの心。共に歩む明日への力。市民の皆さんの生きがいづくりや、新しい自己発見、自己実現などを支援するため、福島マスターズ大学を開催します。講演会を聞き、豊かで実りある人生を築いていきましょう。問い合わせ、中央学習センター、電話 534-6631。時、1、第1回、7月9日日曜。2、第2回、9月12日火曜。3、第3回、11月21日火曜。午後2時から3時30分。会場、午後1時。各回共通。会場、パルセ飯坂。対象者、市内在住の方。定員、各回1200人。先着順、オンライン申請優先。自由席。応募方法。各回ごとに、1、オンライン申請か、2、各学習センター窓口で。窓口受付機関に入場券を1人1枚先着で配布します。なお、オンライン申請で定員に達した場合、窓口受付を行わないことがあります。手話通訳あり、要予約。駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの方には、案内はがきをお送りします。オンライン申請第1回と、市ホームページの QR コードが掲載されています。第1回、7月9日日曜。プロナチュラリスト、佐々木博さん。身近な動植物が教えてくれること。オンライン申請、6月5日から19日。窓口受付、6月26日から7月7日。第2回、9月12日火曜。元 NHK アナウンサー、三宅民夫さん。地域の絆、言葉の力。心をつなぐコミュニケーションのツボ。オンライン申請、8月7日から21日、窓口受付、8月28日から9月8日。第3回、11月21日、火曜。作家、下重明子さん。自分らしく生きる。オンライン申請、10月2日から16日、窓口受付、10月23日から11月10日。 佐々木博さん、三宅民夫さんの顔写真と下重明子さんの顔写真、撮影佐野敦史が掲載されています。さらに利用しやすくなりました。新婚世帯へ住居費・引っ越し費用を支援。新婚世帯の新生活を応援するため、住居費と引っ越し費用を支援します。これから結婚を考えている方、ぜひご検討ください。問い合わせ、定住交流課、電話 572-5451。 対象、令和2年5月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出した次のすべてに該当する夫婦。 1. 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下。2. 令和4年分の夫婦の所得合計が500万円未満。奨学金返済中の場合はその額を控除。今年度はスタートアップ支援、賃貸住宅初期費用プラス引っ越し費用は所得制限なし。所得は令和5年度所得、課税証明書から確認。3. 夫婦が福島市に住民登録しており、住民票の住所が申請する住宅の所在地となっている。4. 市税の滞納がないこと。申請期間、6月19日から令和6年3月15日、先着順。予算額に到達した時点で終了。締め切り後に婚姻される方などはご相談ください。申請方法、市ホームページに掲載の申請書、定住交流課にも備え付け、2、必要書類を添えて、メールか郵送、または定住交流課窓口で。メール、teiyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp。 表、補助内容。対象、令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間に支払った費用。婚姻日などの違いによって受けられる支援の種類や期間が異なります。1. スタートアップ支援。内容、補助額、婚姻日、期間の順に読みます。内容、賃貸住宅初期費用、敷金、礼金、仲介手数料、プラス引っ越し費用、補助額15万円まで。婚姻日、令和2年5月1日から令和5年2月28日、補助なし。令和5年3月1日から令和6年3月31日、補助あり。期間、記載なし。住宅取得費、またはリフォーム費用、30万円まで。婚姻日、令和2年5月1日から令和5年2月28日、補助あり。令和5年3月1日から令和6年3月31日、補助あり。期間、婚姻日から36ヶ月以内。引っ越し費用のみ、15万円まで。婚姻日、令和2年5月1日から令和5年2月28日、補助なし。令和5年3月1日から令和6年3月31日、補助あり。期間、記載なし。2. 家賃支援。内容、家賃、補助額、月額2万円まで。1. 令和5年度初めて申請する方、婚姻日、令和3年5月1日から令和6年3月31日、期間、婚姻日から最大24月。2. 過去に本補助金の交付を受けた方、婚姻日、令和2年5月1日から令和5年3月31日。期間、婚姻日から最大36月。表終わり。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。福島市結婚新生活支援。検索、QR コードが掲載されています。入居者募集、 新婚子育て世帯向け市営住宅。問い合わせ住宅政策課、電話 525-3757。 新婚世帯や子育て世帯の方が優先的に入居できる市営住宅です。募集する住宅、町庭坂第一団地、町庭坂第二団地、サンライズ中町ビル、グランコモドソネダ、ラビバレ一番町、パークビュー新町。対象、新婚世帯。申し込み日時点で夫婦ともに39歳以下で、婚姻届を提出した日から起算して3年以内の夫婦。子育て世帯、申し込み時に小学生以下の子供を扶養している方。雨季の世帯要件のほか、所得要件などの申し込み資格があります。詳しくは市ホームページで確認いただくか、住宅政策課へお問い合わせください。入居期間、入居許可日から起算して10年以内、町庭坂団地は5年以内。募集スケジュール、受付期間6月1日から14日、抽選会6月16日金曜、入居開始7月3日月曜。このほか、中心市街地から近く、広い間取りの子育て支援住宅についても入居者を随時募集中です。申し込み資格や空き住戸の情報は、市ホームページか住宅政策課窓口で確認できます。新婚・子育て世帯向け市営住宅ホームページと、子育て支援住宅ホームページの QR コードが掲載されています。募集する住宅の一例。物件概要、町庭坂第一団地。所在地、町庭坂あざ一本杉 8-9。 家賃 28,800円から。築年数築9年。構造2階建て。間取り 3LDK。 専用面積 75.5 平方メートル。ガス LP ガス。駐車場あり、1世帯2台まで。小中学校、庭坂小学校、あずま中学校。町庭坂第一団地の部屋の内部と建物全景を捉えた写真が掲載されています。スマートフォン利活用支援講座の出張出前講座を実施。スマートフォンの操作などを学ぶ出張出前講座の申し込み受付を6月1日から開始します。地域団体などが活動する集会所などに講師を派遣します。お気軽にお申し込みください。問い合わせデジタル推進課、電話 572-3943。 内容、初心者向け。1、基本操作、画面操作や文字入力の方法など。2、基本の安全対策について。中級者向け。3、 LINE の基本操作、メッセージの送り方、位置情報の共有など。4、 マップを使ったナビゲーションの使い方。5、 アプリを追加する方法やおすすめアプリの説明。定員10人、最小最高人数5人。申し込み方法、開催希望日の1ヶ月前までにコールセンターへ電話で。なお、貸し出し機、iPhone を希望する場合は要相談。貸し出し機、iPhone を使った講座は全員が同じ貸し出し機を使い、テキストはありません。コールセンター、電話 080-3337-1660。開催日、7月11日から11月30日までの火曜日、午前9時30分から11時、午後1時30分から3時、または火曜日以外の平日の午前9時30分から11時。市ホームページの QR コードと出張出前講座のイメージ写真が掲載されています。マイナンバーカードの受け取りはお早めに。マイナンバーカードの受け取り。 最大で2万円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾。令和5年2月末までにカードを申請した方が対象の申し込み期限は令和5年9月末です。9月は交付窓口の混雑が予想されますので、交付通知書をお持ちの方は早めのカード受け取りをお願いします。受け取り方法や予約方法など、詳しくは交付通知書及び同封の書類を確認の上、窓口にお越しください。受け取り窓口、市民課、各支所、茂庭出張所、西口行政サービスコーナー。マイナンバーカードに関すること、問い合わせ、市民課、電話 535-7311。マイナポイントに関すること、問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。マイナポイント申し込み支援窓口。令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方を対象に、市役所1階と6支所、飯坂、北新、東、清水、忍、松川でマイナポイント申し込み手続きをサポートしています。開設時間、市役所1階、平日の午前8時30分から午後5時、6支所、平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時。持参物、マイナンバーカード、マイナポイントを申し込む決済サービスの決済手段、IC カード専用アプリなど、公金受取口座の登録をする場合は、預貯金口座情報がわかるもの。問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。8月11日、祝日、戸籍有事記念音楽祭2023開催。福島市が生んだ昭和を代表する作曲家、戸籍有事さん。その功績を長く後世に伝え、戸籍メロディーを継承していくため、5年ぶりとなる市民参加型の音楽祭を開催します。市内で活動する団体や学校に加え、ソプラノ歌手の甲田博子さんや福島市民オーケストラが出演します。ぜひご来場ください。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。時、8月11日祝日、午後1時から、会場午後0時30分。ところ、福神夢の音楽堂大ホール。内容、第1部、市民団体、学校による歌唱や演奏。第2部、甲田博子さん、福島市民オーケストラによる歌唱や演奏。入場料1000円、全席指定。購入方法、6月1日木曜より音楽堂窓口のほか、各種プレイガイドで販売。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。写真が2枚掲載されています。写真1、甲田博子さんの顔写真。写真2、福島市民オーケストラ。説明、演奏中の福島市民オーケストラ。コピーライト、スタッフテス。写真終わり。福島街中イベントカレンダー。ホームページで情報公開中。アドレス https://fukushima-event.com 問い合わせ福島商工会議所電話 536-5511 QR コードが掲載されています。7月29日土曜、親子で参加する駅前再開発現場見学会第2回無料。福島駅東口で進めている再開発事業をきっかけに、子どもたちに建築や土木などのものづくりに関心を持ってもらうため、工事現場見学会を行います。問い合わせ、市街地整備課、電話 525-3763。 時、7月29日土曜、午前10時から正午、受付午前9時30分から。ところ、エスタビル解体工事現場、栄町。内容、1、エスタビル屋上から周辺ビルの解体状況を見学。2、解体工事に携わる人からの説明。3、工事で使う道具に触れる体験。4、解体工事で使用している重機との記念撮影。対象、小中学生とその保護者。定員20人程度、先着順。申し込み方法、6月9日から30日までにオンライン申請で。注意事項、安全確保のため、小学生は必ず保護者と一緒に参加してください。車でお越しの際は、パーク&ライド、または近くの有料駐車場を利用してください。参加者の決定は、後日、保護者宛てにメールでお知らせします。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。写真、市内最大規模の再開発。解体するビルは小学校の校舎の約16倍。写真終わり。公立夜間中学入学希望者説明会開催。令和6年4月に開設する公立夜間中学に入学を希望する方を対象に説明会を開催します。問い合わせ、学校教育課、電話 525-3782、ファクス 528-2481。時、第1回、6月29日木曜、午後5時30分から。第2回、7月2日日曜、午後2時から。第3回、8月25日金曜、午後5時30分から。ところ、市総合教育センター、天神町 11-31。内容、1、夜間中学の概要。2、入学までの流れ。入学に関する個別相談も実施します。申し込み期限、第1回、第2回、6月23日金曜、第3回8月18日金曜。申し込み方法、学校教育課へ次のいずれかの方法で。1、オンライン申請。2、電話。3、窓口。4、ファクス。5、郵送。3、4、5の場合は、学校教育課、各支所学習センターに備え付けの申し込み書を提出してください。郵送先、郵便番号 960-8601、五郎内町3番1号、学校教育課夜間中学担当。オンライン申請の QR コードと、詳しくは市ホームページをご覧くださいのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。自分のペースで進めよう。心のバリアフリー。市では、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指して、心のバリアフリーの普及・推進に取り組んでいます。問い合わせ、共生社会推進課、電話 572-3948。心のバリアフリー、推進キャッチフレーズ。共生、学びは無限大。令和4年度に小中学生を対象に募集し、市独自のキャッチフレーズが決定しました。このキャッチフレーズを合言葉に、心のバリアフリーを広めていきます。作者、遠藤圭さん。当時、福島第二中学校3年生。キャッチフレーズに込めた思い。みんな、人種、障害の有無、性別、宗教の違いがある。そういった他人同士が共に生きることができたら、お互いの学びはいくらでもあるのだろうなと考えた。心のバリアフリー広報誌、ココフリ。市ホームページから心のバリアフリーについて わかりやすい言葉で紹介している広報誌をご覧いただけます。心のバリアフリーの第一歩は、知ること&気づくことです。自分のペースで心のバリアフリーを進めてみませんか？創刊号からご覧ください。QR コードと、福島市心のバリアフリー広報誌、ココフリと書かれた広報誌名の写真が掲載されています。